世の中的には連休ということで、まあ、連休の真っただ中なわけでございますが、私は何の関係もなく生きてるわけでございます。昔からあの連休とかそういうあのゴールデンウィークとかお盆休みとかいわんや正月休みとかっていうのにほとんど縁がなくて、本当にあの普通の日常と変わらない、大して変わらない毎日を送るわけなんですね。一度ぐらいそういうあのまとめた休みというのをですね、こう取ってみたいなと思うんですけども、もともと何でしょう、貧乏症といいますか、ワーカーホリックといいますか、何かやってないと気が済まないもんですから、休もうってなっても結局なんかパソコン開けて仕事してたりなんかするんですよね。だから一番いいのはこうあのそういうデジタルツールから離れた状態で電波も届かない山奥で引きこもるというのがいいんでしょうけど、今度そうなるとなったらなったで落ち着かないというそういうことになるかもしれません。QIC お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、アイちゃん自由自在、カッコボヨヨン、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会、カッコ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MALS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、もう9月中旬ということでありまして、もうそろそろ涼しくなってきてほしいんですけど、まだまだ熱帯夜続きというところも多いんじゃないかなと思いますけど、なんかね、夏バテ通り越して本当にあの体調ボロボロヘロヘロっていう方も多いと思いますけど、それは俺だろうって話なんですけど、まあ本当皆さんもお気をつけいただきたいと思います。こちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平尾優子です。
そっちは今気温は何度ぐらいですか？
気温は
油断しとったな、
31度。
あ、だいぶ下がったね、いつもよりは。
はい、
ええ、
は
あ、もう何ともないでしょ、31度だったら。
いや暑いですよ、まだまだ。
あ、そうっすか。
ええ、はい、
こちらはまあもうエアコンガンガンかけておりますけどね、まああの本当にエアコンがないと死んでしまうわけでありまして、本当にもうなんとかならないかと思うわけでありますが、早速1通目のお便りから参りましょう。こちらは、岡山県岡山市からいただきました、54歳メディカル技術屋、ラジオネーム黒いきびだんご、
ありがとうございます。
仮面の忍者赤影リメイクです、来ましたね、うん、あまり見たいニュースではなかったですね。もともとは1967年の4月5日から1968年の3月27日まで関西テレビ、まあ、これはフジテレビ系列ということですね、毎週水曜日の夜7時からの放送でした。全52話の大ヒット特撮時代劇でありました。第1部は金目鏡編、これ13話ありますね。そして第2部万字塔編、これは14話から26話まで、これやっぱり12話ぐらいですか。で、第3部寝頃編、これが27話から39話まで、そして最後の第4部魔風編、これが、第40話から52話と、 いう、まあ、奇想天外なストーリーで大人も子供も夢中になったとのこと。そうか、54歳だとね、リアルタイムじゃ見てないもんね。再放送とかですかね、やっぱね。さて、この赤影のリメイクをテレビ朝日と東映が共同で行うことになりました。監督は三池崇史、主演は佐藤大樹、大樹っていうのこれ、ファンタスティックス、まあ、あのエグザイルとかのあの仲間ですよね。放送は2025年今年の10月27日、まあ来月ですね、の、まあ深夜からの予定だそうです。えのきだ師匠の批評をお願いいたしますと言って、言っても、木田さんこれあのなんか横弦からか見ました？
ああ、ちょっとあの紹介してもらったんで見ましたけど。
ええ、どうですか？見たいですか？
いやー。いやー。
あの今までね、赤影ってまあ何回かリメイクはあるんですよ。まず80年代半ばだったと思うんですけど、あのフジテレビの月曜ドラマランドで、仮面の忍者赤影、これかなりほとんどコメディータッチでふざけんなって話になってるんですけど、あのジャパンアクションクラブジャックの黒崎ひかるさん主演で、あったんですよ。これはまあ1話完結ですね。で、その後アニメになったりしましたけれど、で、あと、2001年に劇場版ということで映画で、レッドシャドウ赤影っていうのがありまして、で、このレッドシャドウ赤影は、まあ、あの、ロケ地が、あの、熊本城だとか、阿蘇の、まあ、草千里とか砂千里とかあのあたり、で、まあ、熊本で結構ロケをしたということで、熊本でも記者会見あったんですよ。で、その記者会見に、ナナナンと、我が FMC も、記者団を送りまして、私も質問してます、その時。で、各社、マイクロフォンを、こう、登壇なさっている、その時、主演の安藤正信さん、とか、監督の方とか、来られてましたけど、マイク置いてんですけど、FMC のマイクが一番でかかったっていうですね。もう、みんなから邪魔くさいって言われたんですけど、知るかっつってマイクドーンと置いてたんですけど。で、まあ、だからそういうこともあって、非常に印象的なんですけど、映画は最低だったということですね。そしていよいよこのリメイク、三池崇史監督、まあそうですね、前に三池監督でいうとヤッターマンのリメイクやってますけど、まあ悪くはなかったと思うんですよ。ただあれも賛否両論で、で、まあ、今回その基本的にこのテレビシリーズのおそらくこの金目鏡編をベースにしたものをリメイクするんだと思うんですね。その一部出てきた映像にはガマが出てきてますんで、カエルの怪獣が、ということはまあ当然普通であればこれ赤影の第1話がまあ出てきてるわけですね。でこの赤影の第1話はまあこれ豊臣秀吉が飛騨の国から仮面の忍者を呼ぶわけです。そして金目鏡というその怪しげな宗教の謎を探らせるっていうとこから始まるっていう、そういう筋立てになっております。まあだからその最初の冒頭のナレーションも、秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、都の南に金目鏡という怪しい宗教が流行っていた。この金目鏡を、信じない者には恐ろしいたたりに見舞われるという、金目鏡の謎を探るため秀吉は飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影三条でテーマ曲始まるという、そういうことになるわけで、でまあそれをどの程度踏まえていくのかなっていうことなんですけど、ただね、このね、赤影とその仲間である青影、白影っているわけですけど、このバランス感覚が、重要なんですが、今回の、そのリメイク版では、赤影がまずエグザイルの仲間でしょ？で、青影も木村、これなんていうの、なんていうものか知らないけど、やっぱりエグザイルグループの人なんですよね。で、赤影さんの役をやるこの佐藤大樹さんというのは、タッパが171センチと伺っております。そして、青影さんの役をやる人が173センチ。まあ、どちらもそんなにタッパがあるわけじゃない。まあ、これ、タッパがあるわけじゃないのは逆に時代劇に向いてるんですけど、で、白影を あの加藤亮っていうあのパタリロみたいな顔したお兄さんいますけど、あの人が白影をやるということになっていて、バランス悪いような気がするんですよね。で、そのまあ、元々のオリジナル版では赤影を坂口雄三郎さんっていう非常にこうシャープな涼しい、本当にあの歌の中にも出てくる涼しい目をしている、役者さん、まあ、赤影で売れちゃったおかげでこの人は人生めちゃくちゃになっちゃった人なんですけど、でそして青影は金子義信さんという、まあ、子役です。だ子供ですよね、やっぱ。で白影はここはまあ、あのおっさんなわけですよ。まああの、牧冬吉さんという、もう忍びの者とかそういう役をやらせたらピカイチで、まあもちろん悪役なんかもたくさんやってますけど、前任の役目も本当いろんなことができる人で、しかも人格者でね、京都でね、あの奥様と一緒にね、クラブを、経営なさっててですね、もうとてもいい店だったというふうに伺っております。で、まあ、この、牧冬吉さんの場合ですと、白影を演じた時が37歳なんですよ。で37歳なんですけど、あの、もみあげのところなんかを白く、あの、染めているような形で、ちょっとこう、白髪混じりにしてあるんですね。だから、ちょっと、より、一層ちょっと、老けた感じにしてるんですよ。で、この、老けたおっさんと、青年と、子供っていう、この、まあ、言ってみれば3世代ですよね。まあ、この3世代を、こう、軸にした、この、まあ、ドラマっていうのが、これ非常にバランスが良かったんで、なんでこのセオリーを崩すのかなっていう、そこにまず疑問を持ちますね。まあ、木田さん、旧作のこの赤影の坂口雄三郎さんとかってイメージあります？
いや、
赤影三条を知らない。
いや、それはその、見たりはしますけど。
ええ、
どういう俳優かって言ったら分からん
ね。もともとね、東映のね、まあ、いわゆるまあ、なんていうんですか、その、まあ、新しくスタートして、出てきた、抜擢された人なんですけど、で、とにかく2枚目ですから、でその2枚目を隠すわけですよ、この、仮面でね。で、目しか見せないわけですよね、ある意味ね。で、それがまた良かったんですよ。それとね、この赤影さんの髪型なんですけど、バチッとこう、なんかもうセットしたかのようにバチッと決まってるんですけど、あれ実はカツラなんですよね。で、しかもね、あれ熊の毛なんですよ。通常の人間の人毛とかそういうものじゃなくて、特殊な毛でできた、そのカツラを被ってるんですよ。だから、そこら辺もちょっと面白いところなんですけど、で、まあ、もちろんこの、赤影を演じた坂口雄三郎さんは、もうすでに奇跡に入られておりまして、2003年の7月に61歳で他界なさったんですね。で、僕はご縁がありまして、この坂口雄三郎さんっていうのはもともと福岡の久留米の出身で、で、晩年、日光江戸村だとかで、まあ、演技の指導だとか、そのアトラクションだとかをやってらっしゃったんですけど、晩年はその福岡に戻られて、で、福岡で芸能スクールで教鞭を取っておられたんですよ。で、僕はその芸能スクールの熊本校の講師だったんですよ、私。で、同じその学校にいたんですよね。だから、同じ時期にまあ、なんですかね、教鞭を取るという。まあ、それで一度だけまあ、お会いする機会があって、で、私まあ、そのタイミングじゃなくて別のタイミングでしたけど、赤影さんの、サイン色紙じゃなくてサインをですね、赤影の本があるんですよ。それに書いてもらったのを今も宝物にしてるんですけど、で、まあ、赤影をやっちゃったおかげで、まあ、なんですかね、演技の幅というか役の幅が狭くなってしまって、まあ他のことはあまりこういい仕事に恵まれなかったんですよね。それで、これも晩年ですけど、東京に行って、それでスポーツ新聞でコラム記事を書いて、で、坂口雄三郎、あの時坂口哲郎って言ってたかな、そのコラムがひどいんですよ。それ何かっていうと、女優さんの、人相を見て、あそこの形を解説っていうですね。何をやってんだこの人はっていう。で、ところがそのコラムが受けたらしいんですよね。で、まあ、やめらんなくなっちゃって、 でしばらくそれで食っていけてたらしいんですけど、周りからなんかもういい加減やめろって言われて、なんか反省してやめて、それで福岡に帰ったとかっていう話をちらっと聞いたことあるんですけど、でまあまあ牧冬吉さんも、これはもう1998年の6月に67歳でお亡くなりになってますんで、でまあ今青影さん、金子由伸さんは、現在弱い70歳で健在で、この方はまあね、子役で、かつて、カッパの三平であるとかね、そういうやつでもこう人気を博した子役だったんですけど、こういう人を使ってほしいんですけどね。で、まあ今回まあ橋場秀吉の役は、江本時生さん、うん、弟さんのですね、がやると。まあ悪くないだろうと。で、滝川和正を、押したり、修吾さんですかね、がやるということのようなんですが、問題は金目鏡なのか何なのかがまだはっきりしないですけど、金目鏡が出てくるとなると、金目鏡のその、まあ、なんですかね、総帥である、甲賀玄要塞というのが出ないといけないわけでありまして、どうしてもこの甲賀玄要塞のイメージがですね、もともと天津敏さんというね、悪役俳優ですね。まあ、高倉健さんなんかとヤクザ者でこう、まあ、切り合いを演じるような、そういう、こわもての、役者さんなんですけど、この天津敏さんは、その、まあ、役柄は怖い役が多かったんですよ。実はめちゃくちゃまあ、紳士的な方で、で、なおかつ、もっとすごいことを言いますと、えのきだしんえもんさんの遠い親戚なんですね。ということで、私は実は、甲賀玄要塞の親戚なんですよ。なので、そういったこともあって、ものすごい気になる作品ではあるんですけど、果たしてどうかなという、ちょっとね、まあ、東映ですから、まあ、古巣で作るわけですけれど、どうなんでしょうか。まあ、とりあえず、まあ、あまり期待をせずに、まあ、初回放送を待ってみようかなと。で、まあ、初回放送を見てからまた、なんかお話するかもしれません。続きまして、京都府京都市からいただきました。48歳会社員、ラジオネームカラスマ少々、
ありがとうございます。
たたたた大変です。岐阜市の目抜き通り、柳瀬本通りを覆うアーケードの、まあ、アーケードの屋根ですね、の半分近くを、まあ老朽化などへの対応ということで撤去する方針であることが分かりました。結構大胆な選択だと思いますが、基地と出るか京都出るかということでいただきました。これ記事がついてまして、岐阜市中心部の柳瀬商店街の店主らで作る、岐阜柳瀬商店街振興組合連合会が、商店街を覆っているアーケードの半分近くを撤去する方針を固めた。衰退が目立つ商店街の活性化策の一環で、約10年後の撤去完了を目指すということです。で、柳瀬商店街のアーケードは国内屈指の規模で知られ、地元のシンボルとして親しまれてきたと。で、撤去対象はメインストリートの柳瀬本通りを含む商店街北側エリアで、全体の半分近い約750メートル分を取り除くということですね。で、解体にかかる費用は概算で約3億円だと。柳瀬地区には飲食店も多く、昼夜問わず栄えていた。ここが重要ですね。栄えていた。過去形になってます。歌手、三河健一さんのヒット曲、柳瀬ブルースの舞台にもなっているということです。何回か、僕はもちろん行ったことありますけど、でも随分前です。まだその、なんですかね、商店街にまだ活気があった頃ですね。で、今、例えばその、何かこう、テレビの映像などで、この柳瀬商店街を今歩いていますなんていう、そういう旅番組みたいなやつ見ると、やっぱその、シャッターが目立つようですし、人通りがやっぱり減ってるような気がしました。なので、ああ、これは厳しいんだろうな、ということをなんとなく思っていたので、このニュースを見て、ああ、さもありなん、っていうふうには思ったわけです。これ木田さん、例えば商店街のアーケードっていうのはどうですか？やっぱあった方がいいですか？ない方がいいですか？
やっぱり雨とかはあった方がいいですよね。
雨が降った時に屋根があった方が便利であると。
そういう、まあ、あれはですね、暑さ対策にもなるし、
ただそれをそのまあ本当にそれがあの有効なのであれば、これ屋根を修理して残すはずなんですけど、もう修理するのもめんどくさいと取っ払っちまえっていうことになったっていうことなんですけど、そのまあ例えばね、私は実はアーケード否定派なんですよ。アーケードがない方が街はあの発展すると考えてる人間なんですね。でまあそれはちょっとこれからおいおい話していきますけど、あのアーケードっていうのは当然そこのまあ例えば、ビルでいうところの2階とか3階とかのところにアーケードのその屋根の部分が来るわけで、で例えばそこにビルが10階建てのビルが建ってたとしても、その下の部分1、2階あるいは3階ぐらいまでしか見えないわけですね、アーケードの中から。そうするとそのそれから上の階に関してはその下から何があるかなんて全然わからないし、そもそもそこのビルが何階建てであるかなんていうイメージが湧かなくなるんですよ。でそうなるとその上層階に人をこう誘引するその誘引効果っていうのかな、そのそれがね非常にこう落ちるんですね。なので例えば熊本にはあのこれもまあ日本で有数のアーケード街である下通り、まあ上通り下通りそして三道道新市街っていうことに繋がってるんですけど、とりわけこの下通りというのがまあ人通りの多いところで、まあ熊本なんてところはあの人が行く場所が下通りしかないのであの下通りにしか人が集まらないというそういう状況になってるわけですけれど、そのあそこはまあでかいアーケードなんでビルの3階か4階ぐらいまで確かそこらに屋根があったと思うんですよね。だから比較的上の階まで人が上がっていけるようなそのアーケード階にまあ設計上なってると思うんですけど、でもそれ以上の上の部分まで人を引っ張る力っていうのはやっぱないですね。で、だからあれはアーケードを一回取っ払っちまったら上にいろんなもの作れるのにっていうようなことを僕は今から30年ぐらい前にそういう論文みたいなものを書いて主張したことがあります。もうあの古典版にやられました。屋根がなくなったら雨降ったら誰が客が来るんかいこらっていうのはそういうあの反論がもう山のように来ました。それでも客は来るんですよ、いい店があれば。傘差してだって行くんですよ。アーケードがなくて賑わってる街なんていくらでもあるじゃないですか。だから、あの、逆にその屋根によって守られてるっていうその守りの姿勢っていうのが、あの、その街のポテンシャルを下げていく。むしろその、攻めの姿勢に転じることができないっていう、そういう状況で、で、実はその私が論文みたいなのを書いた時に、賛同する人もいたんですね。これはどういう人かっていうと、その、例えば下通りとか上通りとかの商店街の、その、そこに店を構えている商店の若い経営者とかは、あ、榎田さんが言ってる方が正しいと思いますよ、つって言ってくれる人が結構いたんですよ。でもね、あの、我々は賛成なんだけど、うちの組合の組合長とか、あそこはみんなね、年寄りで、年寄りはね、絶対屋根があった方がいいって言うんですよ、つって言ってましたね。で、その、まあ、結局は、雨が降ったら客来んたいっていうふうに言うわけです。先ほどの木田さんの、あの、思いと一緒なんですけど、それでも本当に買い物したかったら来るんですよ。で、あの、ただしです。それは景気のいい時に言えることで、で、今、この、柳瀬のこの商店街、まあ柳瀬に限らず全国でシャッター通りとなっている商店街たくさんあるわけですけど、そこで今これをやっちまうと自殺行為だと思います。もう要するに自分たちでその攻めに転じられる状況じゃないわけですよね。で、守りでもなんだか守るためにはこの鉄壁の防御である屋根は必要なんですよ。もう修理してでもどっかから補助金引っ張ってきてでも修理して残した方がいいと思います。その方がまだ客が来ます。で、しかも上の階まで客を引っ張り上げる必要ないですよ。下のシャッターが閉まってる店にまず店を入居させることが必要ですから。だからアーケードがあった方がいいんですよ。だから、ここの策は僕は失敗だと思います。例えばこれが30年前、40年前のバブル期であるとか、その頃に、よし、アーケード取っ払って、上の階まで一気に街のポテンシャルをこう、伸ばそうと。やっちゃおうっていう風になってたら、今頃この岐阜の街はすごいことになったかもしれない。でも、もうこうなってしまうと、さすがにもうちょっと、もったいないねって気がしますね。 例えば、木原さんが今、熊本で買い物に行くっていうと、どこのあたりに行くんですか、今。
私、ミスターマックス。
ということは、街道沿いのホームセンターとか、そういうところってことですね。はい、ホームセンターっていうか、なんていうの、ショッピングモール的な。
そうですね。はい、あと、宮原。
宮原いいですよ別に、はい、宮原どちらの宮原で
東バイパスの一番最初
唾液の裏側の
そうですそうです、
下通りの宮原はまだあるの
ありますあります
タイの島の方にもあったよね
タイの島
タイ向かいの方
なんだっけあそこにありますよ。旧3号線
旧3号線だっけ
旧3号線だった。
浜線だろ
浜線。
うん。
旧浜。
そうそう。
あそこにもあるよ。浜方と同じ地域。
もう、全国的に全く、全く通じない話をしてますけどもね。
すいません。
ただの激安のスーパーですね。まあだからねどうなるんだかわからないですけどねまあそれと今気になるのはこの MLS の隣にマンションが建ちまして、マンションの1階にどうやらお店が入るらしいんですよ今
ほうほう
シャッターが閉まってるんですけどそこそこの
食べ物屋、
まあ、食べ物屋がウェルカムウェルカム食い物屋できればサイゼリア
コンビニでもいいんでしょ
コンビニでもいいけど、コンビニの必要がないんだよね、この地域。
ああ。
まず、目の前に24時間営業スーパー玉出があるんですよ。
まあ、そうね。
で、斜め前に24時間営業のダイエー、グルメシティがあるんですよ。で、だからコンビニじゃないとならんものって言ったら、ATM と、いや、でも ATM はダイエーにあるもんな。で、なんだろうね、コンビニじゃないと、あれなんか、公共料金の支払いとかなんかそういうやつコンビニじゃないとダメなものって何
コンビニじゃないとダメなもの
もちろんほら、コンビニのオリジナルのスイーツとかそういうやつだったら、そこの店に行けない、いかんだろうけど。
はい、はい。
それ以外だとどうなんですかねなんか、全然ね、だから、ぶっちゃけコンビニに行かないんだよね、こっち、大阪来てから。月に1、2回しか行かんぜ、コンビニって。それこそ、この近所のコンビニじゃなくて、例えば、前島号で移動してる時とかに、急に現金が足らなくなったとかって時に、ATM で金を下ろそうみたいな感じで、そこのコンビニ寄ってとか、そこでちょっとコーヒー買うから寄ってとかっていうのがあるけど、それぐらいなもんで、この近所ではコンビニだとか、で、コンビニにしてはでかいんだよね、箱が。そのマンションの1階がね。
チョコザップ。
それね、恐れとるんだ、俺、それも。マジで。なんかありそうな話なんよ。ね、それとね、学習塾とか考えたけど、この辺りあんまり子供がそういないんですよね。だから、となると、そのチョコザップとか、あと、
コインランドリー。
いや、コインランドリー斜め前にもあるし、裏にもあるんだよ。で、コインランドリー山ほどあるの、この地域。だこれ以上いらねえって話があって。それで、あと、ドラッグストアができても困るわけよ。だ目の前に赤壁があるしね、すぐ横に杉薬局があるしね。で、もうこれ以上いりませんって話になるし。で、
ああいう、何ですか、すき家とかそういう、あ、でもそういうのはないか。チェーン店の。
いや、それにしちゃでかいんだよね。
あ、まだでかい。
箱が。だから、すき家とかああいう吉野家とかだったら2軒分ぐらいあるのよ。だ2軒入ってくれりゃいいよ、別に。なんか、違うジャンルがさ。だから、我々の希望としては、まず、第一希望サイゼリアなんだよ。
うわぁ、それはないぞ。そこに、だって、そんな駐車場もないでしょ？
駐車場ある。駐車場目の前、20台ぐらい止められる。もう駐車場できてる。
わかった。星のコーヒー。そんなでかくないか。
星のコーヒーぐらいだったら、ちょうど、いけるぐらいのサイズ感はある。
コメダコーヒーとかそっち系
いらんなコーヒー自分で入れるからな俺いらんなやっぱねえ
ですか出来上がるまで
え
何かな出来上がるまで楽しみじゃないですか何かない
やもうあのねその建物はできてんのよ とっくに。で、上の階はマンションだからもう人が入り始めてるのね。で、その、だからその1階にどうなんだろうという、そういう、まあまあいいんですけど、気になってるわけでございます。まあ、あの、ラムーマートでもいいですよ。昨日あの、おとといか、おととい、前島号で、あの、ラムーに連れてかれたんで、ラムーで、今、これいくらだっけ、一缶50円ぐらいの、あのラムーの缶コーヒーを、大黒天産業のやつを飲んでますけどね。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC。こちらは山形県山形市からいただきました。39歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
野党ベンチャー令和新選組の政党支持率かっこ NHK 調べが 1.7% の超危険水域突入、おめでとう。イエイ。後から追ってきた日本保守党、こちら今 1.8% ということで、日本保守党にも抜かれ、まさしく自利品です。これも令和の欺瞞と戦ってきた我らが旧よろずや IBB の皆さんのご尽力と共に戦う令和駆逐隊、いつからできたんだそんな令和駆逐隊の、皆さんの粘り強い情報発信によるものだと思います。現在の雑感感想をたっぷりということでいただきました。そうですか。まあ、ここまで、なんていうんですかね、自浄能力のない人たちとは、ちょっとびっくりっていうのは正直なところなんですね。我々がその相当に無茶なことを言って、彼らをその、糾弾しているって話であれば、その、話は別なんですけど、彼らがやったことをただ、ありつらっただけなんですよね。で、それに対して、弁解するなり、あるいは、その、誤って、そして軌道修正をして、より良い道に進む。これは普通だと思うんですけど、そうしていくかなと思ったんですけど、一切それはなく、より一層悪目立ち、そして、まあ、堂々と、その、なんていうんですかね、その、悪どいやり方を、そのまんま、その貫いていくっていう、そのまま見上げたもんですよね。相当に見上げたもんですよ、その、で、それでやっていけば、それは、おのずと、自滅に向かっていくってことは、誰が見たっても火を見るよりも明らかなんですけど、それを彼らはやってきたんですよね。で、誰もそれを止めなかったのかと。で、もうこれはその IBB ジャーナルなんかでも毎回申し上げていることですけど、本当に謎なんですよ。普通はありえんやろと。で、うちでさえですよ。うち IBB でさえ、私がなんかこう暴走気味になんかこう提案したりしたら、必ずこう木田上優子とかが、何考えてるんですかあんたとかって、こらえのきだお前し、ええかにせこらとかって、もう、あ、ごめんなさい、木田さん、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛いとかってなるわけですよ。で、もう本当にね、熊本からなんかこう、なんか、毒矢が飛んでくるんですけど。で、あっちゃなんないようなんですよね。で、まあ、さすがにここへ来て、どうも山本太郎の求心力も低下しているようですし、そして、まあ、まあ一部情報によると、その、中身で、ちょっとやっぱりいろいろと意見の相違っていうか、いくら言って、だって聞いてくれないってことですかね。 まあ、還元する、諌める、ということで、まあ、物申したとしても、全くそれをその聞く身持たない、クソ倍数ってことで握り潰すんだと思いますね。だからそういうような体制ができとるんでしょう。で、おそらく党の中でも、まあ、その、求心力が低下したって先ほど申し上げましたけども、それと同時にその、やっぱ忠誠心、そういったものが、やっぱ低下していくっていう、そういうことなんじゃないですかね。で、何より、やはりやっぱり、その参政党というのの登場。で、これに、その、まあ、多くの、その、なんていうんですかね、令和新選組を支持してきたけれど、まあ別に、だからといって忠誠心が高いわけじゃない。他の政党よりいいと思ったから令和を支持してたんだけど、そこに参政党が出て、こっちの方がまだ一生懸命やってんじゃんよと、あっちにしてるし、これでいいじゃんってなったらあっちの行っちゃうわけですね。だから実際にダーッと思った。本当にもう、退去して令和支持者が参政党の方に引っ越しちゃったわけですよ。で、今残ってるのはそれでも意地でも守り続ける、山本太郎が大石垣君が言ってることは正しいんだっていうふうに思い込んでいる、本当にもう本当に信者と言っていいでしょうね。私はポンステと言ってますけど、こういう人たちしか残ってないと。まあそれが結果的に 1.7% というね。すごいですよ。1.7% ですよ。だって、もう、言ってみればもう、日本全国の中で、98% の人が令和のことを見向きもしてないってことですからね。ところが、その 1.7% しかいない、そのポンスケどもの、その中の一部のコアな人間たちは、未だに令和こそ正しいことを言っていて、令和以外は全部ダメって言ってるんですけど、日本国の 98% の人たちを敵に回してるようなもんですからね。で、もちろんその、自分たちが正しいと思ってる、その当然っていうか、コンセプトというか、そういったものがあって、それをその推し進めるっていうことであれば見上げたもんなんですけど、進めてないですからね。全然。何にもやってないですからね。やってるふりですよ。で、昨日だか一昨日だか、福岡から出てきた令和新選組奥田文雄さん。まあ、この人が、まあ、質問に立ったわけですけれど、まあ、ひどかったですね。5分間をこう、博多弁、汚い博多弁丸出しで、早口でまくし立てて、しかも、その、所管の担当大臣じゃない人を呼びつけて、それに対して言ってるという。もう、だから、あの時にその、回答していた大臣の方が、まあ、本当に大人に見えましたね。で、僕は奥田文雄さんにも一度お会いしたことがありまして、で、これはただ会ってるっていうよりは、今もネット上にありますけど、文代の小部屋っていう、奥田文代さんプロデュースによる、対談番組、これの初回を作ったのは私なんですよ。で、私と、壁の二人でですね、福岡まで行きまして、で、福岡で、その、奥田文雄さんがセッティングしている、レンタルルームがあって、で、そこにカメラ持ち込んで、で、そこに、後から大石明子がやってきて、それで、奥田文雄と大石明子初対面。で、そこで、まあ、話をしていくっていうのを撮影して、編集して、出したわけですね。で、オープニングの、ロゴが、ロゴをデザインしてくれたのはエッグさんなんですよ。で、もう本当に結構、完全に IBB 制作による番組だったんですけど、その時に奥田文雄っていう人物に初めて会って、頭の回転の早い人だなとは思いました。ただ、その分析力とか、そういうものじゃなくて、まあ、よくいる。ああ言えばこういうパパンって返してくる、なんかこう、反射的な人だよね。なんかそういう反射ってのは、あれですよ。反社会じゃなくて、リフレクタルのその反射の方ですけど、反射だな。で、もうちょっとこう、紙砕いて考えてから喋ればいいのになというふうにあの時も思ったけど、まあ、その時はそれほど重要な話をしてるわけじゃなかったんで、まあまあいいのかと思って聞いてましたけど、友達にはなりたくねえなというようなことを思ったりもしました。で、ただ、大石明子はやたらと気に入っていて、奥田文雄みたいになりたい。奥田文雄はいいねってなんなこと言ってたみたいですよ。で、奥田文雄が TikTok ですごいバズってるとかなんとかっつって、ともかく自分もそうなりたい、そうなりたい。だから今だに大石明子が、 TikTok で 何百万再生しましたとかっていうのを自慢話をするというのはそういうところから来てるんだと思いますけど、まあいずれにしましてももう完全に内向き政党になってきましたんで、まあこれはもう伸びしろはもう全くないということですね。で、まあ、まあどこまで言っていいかわからないけれど、まあ一部、まあ、なんですか、おめでたい話もあるようで、そうなんだっていう、本当におめでとうっていうのがあって、それによって僕は、なんだかの、変化が起きるような気がしてんですよ。うん。すいませんね、濁してますけど。果たしてこれ、まあ、時系列で言うと昨日になりますけど、9月13日の18時半から、放送をしている、まだ、この今、現在時刻、9月13日の16時22分ぐらいなんですけど、この後2時間後から、生配信する IBB ジャーナルサタデーの方で、どこまで言えるかな言っちゃおうかな言ったら結構面白いですけどね。というね。まあ、ともかくひどいもんです。はい。続きまして、群馬県渋川市からいただきました51歳自営業、ラジオネーム、卵かけご飯リターンズ。
ありがとうございます。
石破首相退陣で、自民党の次期総裁選が何かと話題です。高市早苗前経済安全保障担当大臣。小泉進次郎農水大臣、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安全保障担当大臣、茂木敏充前幹事長の5人の候補者が上がってますが、個人的にはなんだかなであります。榎木田首相は積極財政派とお見受けしますが、もし仮に日本アジア党政権が誕生、とっておきますね、これね。日本アジア党政権が誕生したならば、どのような政策で舵取りをしますかということでいただきました。まあ、自民党の党員でもある木田優子さんは、この3、あの5人の中でどの人を選びますか？
どれも嫌だ。
高市、小泉、林、小林、茂木。
ちょっと、
じゃあ、誰がなりそうかでもいいですよ。
なりそうはあれじゃないですか、小泉じゃないですか。
どうするんですか、小泉進次郎が総理大臣になっちゃったら。
嫌だけど。
これあれですよ、JA がなくなりますよ、JA が。
もう、親子でなんか壊すのやめてほしいです。
親父は、郵便局ぶっ壊して、息子は農協ぶっ壊すっていう。ぶっ壊すだけじゃなくて、言ってみれば外資に売り飛ばすようなもんですからね。で、まあ、まあ誰がなったって、まあ、まあまあ、きついでしょうな、これは。で、まあ私は別に政治家は目指しませんし、もう絶対にやらないと言ってますから、もうその通りなんですけど。で、まず総理大臣としてやるべきことは何かっていうと、対局っていうか、大きな道筋っていうか、何に向かって日本丸を進めていくんだっていう宣言をしなきゃいかんと思うんですよ。で、まあ、これが、まあ、言ってみれば、施政方針演説であるとか、そういうやつになると思いますけど、僕は総理大臣は、あんまりだらだら喋んない方がいいと思うんですよね。もう、本当にね、3分ぐらいでまとめるような演説で、はっきりと分かるように言うっていうことが大事だと思うんです。で、私はどうするかっていうと、30年ちょい前のバブル期とは言わないが、あの頃の生活レベルに引き上げる、戻す、そして戻すだけじゃなくて、その時の例えば元気の良さ、この元気の良さって何かっていうと、経済的なそのまあ回転数を上げるってことなんですけど、これは何かというと、そのまあ皆様に買っていただけるような優れた新製品であるとか、そういったものをたくさん生み出すことによって、そして日本のそのメイドインジャパンのその製品を本当に買っていただく、 もちろんその円高だ円安だとかつって貿易摩擦だとかそういうやつはまあ当然問題として出てくるでしょうけど、まずは何であろうと買っていただくような品物を作れなかったら意味がないわけですよ。で、まあそれを推し進めるためにいろんな企業だとかそういったもの、まあベンチャーも含めてですけど、その活性化させる、そのためにどうすればよいかっていう、それをその早急にまとめ上げるプロジェクトチームを立ち上げて、で、これはダメな官僚だとか、ダメな御用学者とかそんなんじゃなくて、本当にこれは実務レベルで動いていけるっていう、本当に、例えば3年なら3年で実績を上げるんだっていう、それぐらいのやつでまとめて、進めていくような、まあそういうものをまず立ち上げますっていうことを、が僕は根幹にしなきゃいけないと思うんですね。で、ぶっちゃけね、その経済が活性化すればもうそんだけでいいんですよ。経済活性化でいいんですよ。もう他のこと何もいらないです。経済活性化するとまず税収がほっといても上がるんですよ。で、さらに言うと税収が上がる、そしてまあその保険だとかそういう厚生年金だとかそういったのも含めてのそういうそのものに対しても結局お金が出てくるから払えるようになってくるんですよ。だから全てが回り始めるんです。要するに血液を生み出すってことです。で、そのあとは何ですかね、その新製品を作るっていうのはこれ科学技術だとかいろんなものテクノロジーだとかにそういったものをこう考え出す若い才能だとかをどんどん育てなきゃいけないから、これはまず教育現場も活性化しなきゃいけないんですよ。で、あと地方ですよね。その例えば熊本に今その台湾からその企業が入ってきました。まあそれはそれでいいんですけど、まず国内産業の基盤をその高めるために、その例えば地方で工場を作りますとか会社を立ち上げますっていうやつには補助金出したっていいと思うんですよ。で、それをその固まった状態でそのそのいわゆる工業団地とか商業団地みたいなのを作りたいっていう、そういう特区みたいなのを立ち上げたいっていう、その田舎の自治体があればそれももう頑張ってくださいと やりましょうやっつって、そのどんどんどんどん進めるっていう。で、でそれぐらいのね銭あるんですよ日本は。だからその総理大臣がそういうふうに向かってやるぞって言えば、ほっといたって回り始めるんですよね。で、その、先ほどその、金さえ、要するに儲かり始めたら、税金も、その、税収が上がるって話をしましたけど、これ、イコール安全保障にもつながるんですよ。で、結局税金が入ってくるってことは、福祉にも回せるようになるし、防衛にだって回せるようになるわけですよね。で、防衛に関しても、防衛産業を力入れるには、今、新しい、航空自衛隊の新しい戦闘機、FX3 と言ってるんですかね。まあ、今 F2 っていう戦闘機が飛んでますけど、それに代わる新しい戦闘機を、日本とイギリスとイタリアの3国で共同開発してるんですけど、これの、まあ、大体叩き台はできてきたわけですよ。で、これはまあ、ステルス戦闘機なんですけど、これもう自前で作れるようになってきたら、これはアメリカから買わなくて済むんですよね。で、そういったのも含めて、どんどん進める。そして僕が前から言ってるように、新明和っていう兵庫県にある飛行機のメーカーである、この新明和もともと、飛行艇だとかを本当にこう得意にしているメーカーなんですけど、で、もともとは川西っていう川西飛行機っていう会社ですけど、それが今新明和になってるんですけど、そこが作ってる US2 海っていう、その、まあ、飛行艇なんかも欲しいっていう国あるんですよ、海外で。で、それをこう、あれは武器じゃないですからね。なんか機関銃がついてるとか、ミサイルがついてるとかっていうんじゃなくて、あれ人を助けたり、物を運んだりするために作られてる飛行艇なんで、売ったって何の問題もないです。ただ高いですよ。値段高いですけど、それでも欲しいっていう国はあるんです。で、それを大量生産すれば、より、コストは下がっていきます。安くなって、そしてどんどん買っていただける。いいことづくめなんですよ。で、だからそういったのをどんどんどんどん進めるっていうことを、もう総理大臣はバーンと立ち上げて、そしてそれの言うことを聞かないような官僚は全部クビにするって言っちゃえばいいんですよ。で、人事だとかそういったのも握ってやりますよって言って、で、徹底的にやりますって、もう本当にテレビのカメラに向かってガツンって言ってしまえば必ず動き始めます。で、それがないんだな、日本のその特に今自民党の人たちって。木原裕子総理大臣だとどういうふうに日本を舵取りしていきたいと考えていらっしゃいますでしょうか。
いやもう自民党はだからもうダメだからですね。
じゃあ
なんでまだ自民党総裁選とかいらないですけどね。
まあでも自民党がある以上は決めなきゃいかんでしょうな。ええ、自民党のに関わる次は何がいいですか。どの政党がいいですか。
どの政党は別にどこも、
ええええ、なんすか、もう無党派の乱になりましたかなと。
本来はそういう人たちが集まってなんかやってもらえれば一番嬉しいですね。軍を見なさず、
はい、
作らず、
はい、まあ、これがどういうふうにね、今後ね、変わっていくかどうかっていうのは分からないですけれど、まあ、ともかく、新総裁が、まあ、でも石破さんがここまでダメたまらなかったな。もうちょっと期待しとったけどね、この人がやってくれるんじゃないかと思ってたけど、なんもせんかったね、この人はね。たまげるね。で、ぜひ、時間を作っていただいて、石破茂と榎田新右衛門の対談をトップインタビューでやってみたいなと本当マジで思ってるんですけど、本当鳥取まで行きますよ私、で、まあ、政治のことはとりあえず置いといて、鉄道と、ミリタリーとそしてキャンディーズについて語ってみたいなというふうに思ってますけども、まあ、ということで果たして誰が次の総裁になるのか、やはり下馬評通り小泉進次郎なのか、どうなんすかね。まあ誰がなったって本当に変わんねえってか、よくならねえっていう風にしか思えないですけど、というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
原子力発電所では海水や淡水を利用して原子炉を冷却しますが、フランスでは海に大量発生したクラゲが冷却ポンプのフィルターに詰まり冷却できない状態となり、今年8月10日の夜中から翌11日の早朝にかけて原子炉4基が緊急停止する事態となりました。冷却ポンプは最初粗めのフィルターで、流木や大きいクラゲなどを除去、次に細かめのもので小さい異物を除去していくシステムなのですが、今回はこの細かめのフィルターでクラゲが目詰まりし冷却ができない状態となりました。冷却ができない状態は非常に危険なため、すぐにクラゲの除去作業が開始されました。専用の高圧洗浄機によりクラゲの洗い流しが行われ、それでも除去しきれないものは、網ですくうなどの人海戦術が行われ、冷却ポンプは無事に再稼働し、2日後には4基の原子炉は全て復旧しました。停止しているとはいえ原子炉が冷却できない状態というのは、福島第一原子力発電所の爆発事故が示す通り非常に危険であり、過去にも島根や福井の原子力発電所で、クラゲが原因で出力が低下したり、イギリスの原子力発電所では今回同様クラゲによる原子炉停止の事例があります。現在原子力発電所では冷却ポンプの取水口に泡を発生させて、クラゲを寄せ付けないようにしたり、吸い込んだクラゲを海へ戻すポンプを設置するなど様々な対策が導入されていますが、大量に発生してしまうとなかなか機能しないようですということでいただきました。時々クラゲが大発生するわけでありますけど、まあついこの間まで、クラゲだった木田上優子さんなんですけど、いかがでしょうか。
なんでクラゲなんですか。
海をこう悠然と漂っていたのかなという気がするんですけど、
はい、
どうですか、クラゲは好きですか。
嫌いですか。
はい、中華料理とかで前菜でよく出てきますけど、僕は結構好きですけどね、クラゲ。コリコリして。
そんなに好んで食べるもんではないです
。いや、そんな大量に食うもんじゃないですよ。ちょこっとだったらうまいですよ。ええ、で、まあ、クラゲ。まあ、食用になるのはね、なんだっけ、備前クラゲとか越前クラゲとかですかね。で、まあ、あれも、その、大発生するとえらいことになるんですけど。で、私思うんですけど、やっぱクラゲってやっぱりどう見ても地球上の進化の中になんか違う生き物のような気がしてならんのですけどね、あれ。あれだけはなんか、どっか宇宙からやってきた外来種なんじゃないだろうかと思う時があるんですけど、なんか、組成が違うような気がしてなりませんがね。まあ、僕はクラゲというのは嫌いじゃなくて、なんかこう、よくなんていうんですか、アクアリウムで、クラゲが、こう、ちっちゃなクラゲが、こう、漂ってるのを、こう、見るのって、なんか、それをぼーっと見てるだけで時間が、こう、過ぎるみたいなのがあって嫌いじゃないんですけど、ただ、その海にいるやつでもうおびただしい数が出てくるとさすがに気持ちが悪いわけで。で、まあ、これはまたそのね、その海水の温度だとか、あるいはプランクトンの発生状況であるとか、まあいろんなそういう要因が重なって、このクラゲがまあ大発生するのだろうというふうにまあ推察されているわけですけれど、まあそれがその、例えば原子力発電所の近くでは、当然その一回その冷却水ですから、冷却に使用したその水が、そのまあお湯ですよね、お湯となったものが、これ海に一旦戻しますからね。なのであったかい水が出ちゃうわけですよね。でそこにクラゲが喜んでやってくるって話もあって、だからまあこれはなかなかね、その取水口のもうちょっと遠いところになんかこうクラゲが入らないようなその網を作っておくとかなんかしないことには僕は無理だろうなと思うんですけど、まあもしくはもうクラゲをもう吸い込めるようにしといて吸い込んで、で、それをまた、なんか粉々に粉砕して、それをまたなんかこう分離するような装置があって、で分離したものを固めて、廃棄物にしちゃうとか、なんか、加工して何かの肥料にするとか、何かっていう、そういうプラントまで作んないとどうしようもないのかなっていう気がしておりますが、まあね、これはどうしようもないでしょうね。まあ、なかなかこう、クラゲがね、人の話を聞いてくれればいいんですよ。ちょっと、おい、クラゲ、来て、クラゲって言って、ちょ、お前らちょっと、邪魔、お前ら。ちょっと、もうちょっと、沖に行かんか、沖にとかって言って、あ、すいません、わかりました。じゃあ、ちょっと沖に、行こうぜ、って、沖に行ってくれりゃ、非常にこう、穏やかに話は進むんですけど、どうもね、そういうわけにいかないです。やっぱ、時々思いますよ、本当いろんな生き物が、実は共通言語を持って話が通じるようになったら、どんなに良いだろうかと思った時があるんですよね。例えば、こう、ふと気がつくと、腕に蚊が一匹止まっていて、で、蚊が刺してるよと思った時に、向かってくるからそれ叩いて、叩き殺してしまうわけですけど、その時に、その刺してる蚊が、チラッとこっちを見て、すいません、ちょっとでいいんです、ちょっとだけでいいんです、血を分けてくださいっていうの言ったら、まあ、しょうがねえな、回復すんなよ、とか言いながら、とっとと行けよ、みたいな感じで、ね、許してあげるかもしれないじゃないですか。ね、そういう、なんか優しさというものがですね、こう垣間見られるわけですけど、やっぱその大量に攻めてくるクラゲに関しては、やっぱこっち側だってその負けてられないで何とかしてやっつけてやろう敵になってくるわけで、まあそれはどうなるのかというところであります。今日はこの原発のクラゲ、木田さん、クラゲはなんか再利用の方法ないですか？
いやー、ないんじゃないですか、
クラゲを。
わかるんです、クラゲ。
クラゲアイスってあるみたいですよ。
はあ、
クラゲをみじん切りにしたものがアイスの中に入ってて、
いやー、ちょっと食べたいとは思わないです。
いや、クラゲ自体は味がないんですよ。で、その食感ですよね、その舐めた時にコリコリってくる、そういう、食感のあるものがあって、クラゲアイス。だからといって、それが売れるという気はしないんですよね。 なんかクラゲをなんかもうちょっとこう食材として、その中華料理の酢の物みたいなのぐらいで、他にないのかね、クラゲってなんか食い、あの、料理法が。なんか、あの、クラゲのしゃぶしゃぶとか。
もうこれまで いろいろね、生きてきてるから、クラゲも。調理法がないから抗ってない。
いや、ほら、クラゲをさ、乾かして、それを干物にしたやつを粉末にして、ね、クラゲの粉にすると。
やったけど、美味しくなかったから上がってない。
いや、わかんねえ。この粉にしたものに、なんか、すごい成分があって、コレステロールを下げるとか、軟骨を再生させるとか、っていう、何かそういう効能が発見されて、で、それをその、ね、健康食品サプリメントみたいな感じで売り出すっていう、そういうなんか出てこないですかね、なんかやずやとかああいう若さ生活とかなんかああいうところが、なんかもしそれが本当にそういう成分がもし発見されたとしたら、もう先を争ってメーカーが商品化すると思うけどね。まあ、私だったらやりたいですよ、その。もう、なんか知んないけど、最近なんか、えのきだ新右衛門っていうのが、やたらなんかあの、BS の番組の間に出てくるよね、あれ。何売ってんの？あれ、クラゲだよ、クラゲ。クラゲ、なんのあれ、クラゲを粉末にしたやつをさ。で、それをお茶に、お茶に加えるとか、なんか味噌汁に加えるとか、そうやって一日こう取ると、なんかいいらしいんだよ、あれ。この健康にいいっつってね、でその IBB ってとか売ってるらしいんだけど、儲かってるらしいぜとかって、そういうのはいいですね。本当にそうなのであれば、ええ、知らんけど、でも絶対どっかの学者とか考えてるよな、多分調べてるよね。いや、てかやっぱあれかな、何にも残んないのかな。
いや、どうです
かね。キュウリとかってさ、腐って溶けると何にもなくなっちゃうじゃん。なんかクラゲってなんかこう、その乾燥した時に何か成分はでもあるよな。そのだって売ってるのって乾燥したクラゲだもんな。だからそれを粉末すれば粉になるよね。だからちょっと私も分かりませんけど、昔皆さんの中でクラゲについて、このクラゲビジネスについて興味のある方、えのきだ新右衛門とともにこのクラゲサプリを作れるかどうかを一緒に研究して、商品化して、そして、一攫千金を狙うという、そういうことに、こう、夢を、一緒に、共有したい、そんな、家の太い方、お金持ち、いらっしゃいましたら、ぜひ、IBB までご一報いただければと思います。いろんな、商品化に、まつわるいろんなプロセスであるとか、そういったのはこちら熟知してますし、宣伝の方法も熟知してますから、うまくいけば、国民を欺くことができるかもしれません。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、最後のお知らせコーナーに、参ります。
じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園、古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬、信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲した雷魚の肝など16種類の生薬を贅沢に配合、腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
こんば貼るだけでスーッとす歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。
ネガオ。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた 究極のエナジーカプセルネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセルネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ
QIC。 今ちょっと調べましたら、クラゲの栄養なんですけど、クラゲは低カロリーでコラーゲン、リン、カリウム、ナトリウム、カルシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。特にコラーゲンは肌の張りや、弾力の維持に役立ち、ミネラル類は骨や血管の健康維持、むくみや高血圧の予防効果も期待できます。クラゲ自体は栄養価が高いとは言えませんが、これらの栄養素を摂取する上で有用な、非常に有効な食材です。来たね。ええ、皆さんちょっととりあえず貯金はたいて。
嫌です。
あのすごいね、コラーゲン、リン、カリウム、ナトリウム、カルシウム、美容効果あり、そして循環器系の健康に役立つ、免疫力も向上する、ダイエットにも良いと。これは来たね。ちょっとクラゲを粉末にしよう。これは粉末とか、あとクラゲドリンクを作ろう。クラゲ。どんなのがいいね、ドリンク。何味がいいね、クラゲ。クラゲドリンク。クラゲスムージーってダメかね。なんかいろいろ緑黄色野菜と、にクラゲも加えてあるんよ。このクラゲスムージーを飲めば、もう本当に一日元気みたいな。ね。で、あと、クラゲ青汁とか。これ、本当マジで、これを聞いてる、ちょっと、うちが太いっていう人、もうすぐ胃酸が入りそうだとかっていう人、もう、ご一報ください。必ずや私が、それをでっかくリターンさせてあげましょう。ご連絡いただきたいと思います。ここでお便りを1通、東京都町田市からいただきました。45歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
シネルネ再起動という情報、シネマトグラフルネディのことであります。これは来年、この IBB といいますかね、ウェブラジオ、FMC、そして IBB ですけども、創立50周年ということで、50周年記念事業の一環として、13年ぶりぐらいに、このシネルネを起動しようという、まあ今まだ確定じゃないですよ。そういう準備はできるだろうかっていう準備が始まったんですね。まさか、同面公演、リメイク、ありません。当時のキャストはどうしてますかね、かっこ笑い、かっこ笑いだそうです。ギラさん、当時のキャストでご記憶の方はどなたでしょう。
主人公じゃないですか。
主人公誰だったですかね。
戸田鶴田さん
です。戸田鉄夫役ですか。
はい。
あれどうしてですかね。
頑張ってますんじゃないですか。
バーコロン、
はあ、
バーコロンってあそこ地下だったでしょ、店。今銀座通りの、
はい、
この間水没したりせんやったんかね、はい、大丈夫なんかね。
いや、どうですかね。
いやいや、俺も全然その情報がないんだけど、ほらこの間元熊日の今焼酎バーをやってる彼のところも、ほら地下の店で水没しかかったっていうのがニュースで伝わってきたんで心配してるんですけど、大丈夫なんですかね。まあ、あと、あとはなんだ、 中学校の先生役だとか、たこ焼き屋だとか、近所の PTA の おばちゃん二人であるとかっていうのが出てくるわけですけど、まあ、それと、デリヘル店長とデリヘル嬢っていうのも出てきますね。で、まあ、その中で、まあ、キャストの中で、はっきり今何をしているということは分かるのは、後半のところで突然公園を歩いているところで、野球の球が飛んできたやつを片手でパッて取って、それを笑顔で投げる素敵な女性がいるんですけど、その人が今なんか31度の部屋でダラーンとしながら喋ってるみたいですね。
ですね。
うん。あともう一人は戸田哲夫の子供時代の、その子役で、あれはロケ地は大江の熊本市中央区大江の、ラーメン当店ラーメンでロケをした、あの時に出ている、誠之助というのがありまして、あやつは今会社員になっております。で、時々クレジット会社からの、なんか延滞の請求書が届くんですけど、大丈夫でしょうか。で、まあここの MLS から徒歩3分のところに住んでますんで、具体的に言うとあいつ今 G スタに住んでるんですけど、で、元 G スタに住んでるんですけど、で、まあ、某有名、なんていうのあれは、リサイクル店だとか、全国チェーン店だとか、いろいろやっている大きな会社があるんですけど、そこの社員になってます、今。この間、なんかやばいと思ったのか、そういう請求書がうちにいっぱい届いてたんだけど、こっそり持ってきやがりましたね、やつ。挨拶もなく。という。まあ、あとはまあ、そのね、その当時の人でも今どうなってるのか全くわかんないですね。まあ、ともかくこのシネルネ再起動っていうやつで、今いくつか企画が上がっていて、ともかくこのね、今から13年前に制作しました同面公演っていうのは、その外ロケとそのキャストが一堂に会さないと撮影にならないという、そのまあ極めてお粗末な設定を組んでしまったがために、ロケにものすごい時間がかかっちゃってえらいことになったっていうのがその反省材料としてあるので、今回は外ロケがほぼないという企画で行くんじゃないかなというふうに今話が出てます。密室劇っていう形になるのかなという、今一つ出てるのは取調室っていう、まあ設定で、まあ今度は映画でテレビシリーズの緊急取調室の映画版です。ついにファイナルになるらしいですけど、まああれもまあ密室劇ですけど、まあまあ密室劇って言ったと言ったって結構外ロケありますけどね、ドラマは。でこっちは今考えてるのは、一人の容疑者と、刑事または検事のまあ駆け引きみたいなやつが作れないかなという。でまあ、いろいろとそこにどういうエッセンスを盛り込むかっていう話はなんとなく考えてるんですけど、今そういうのを作れないかなというのは一つ、ですね。であとはまあ、まあ例えばこれ QIC をもう映画にしちゃうっていう話もあって、劇場版 QIC という、まあだからこれあれですよ、あくまでドラマとして作るっていう話なんですけど、でそういうようなものとか、いろいろちょっと今考えちゃいます。なので、人手が足らないので、ぜひ、皆さん応援していただきたいなと思っているところでございます。まだ、再起動確定ではありません。やれたらいいねって思っているところで、で、まあ、おとといかな、私、ノートにも書いたんですけど、今、女優のノンさんが、まあ、あの人は、まあ、歌も歌ったりしてる、まあ、マルチアーティストなんですけど、新しい、その、曲のミュージックビデオが、全編8ミリフィルムで撮影したっていうんで、どんなかなと思って見たら、ああ、なるほど、こんな感じか、と。で、うちにも8ミリカメラ何台かあるので、まあ、 初めて撮りたいなとは思ってるんですけど、そのうちにあるのはシングル8っていうフジフィルムの企画なんですけど、このシングル8のフィルムって本当に入手困難っていうか、ほとんどもう不可能に近いんですね今で。あのもう一つの企画でスーパー8っていうのがあるんですけど、これはコダックの方でまだフィルム供給してるんですよ。ただうちにはスーパー8のカメラがないので、無理だというところですね。であとはまあ、もう一個ゼンマイで回すカメラがありまして、ヤシカ8っていうカメラがあるんですけど、これ動くんですよ、うち。でこれは16ミリのフィルムを使えば撮れるんですよね。でただし、その通常の16ミリのフィルムじゃなくて、ちょっとパーフォレーションって、フィルムをコマ送りしていく、その穴が開いてるんですよ。その穴の位置が微妙に違うフィルムなんで、それ入手できるのかなとかって、いろいろこう、考えたりしていましてね。だから今のところ難しいかなと思ってたりします。でもまあ何か、もしお聞きの方でそういう情報だとか、お知恵をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ、教えていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。そして、毎回、申し上げておりますが、11月8日の土曜日、14時、半からですね、こちら、福岡の福岡市博多区博多駅南1丁目シャンブル博多第2という建物の中の2階201号室ホルン会議室、このホルン会議室で QIC ミーティングキャラバン2025福岡を行います。入場無料でございます。博多駅筑紫口を出ていただいてすぐに右側に90度コキッと曲がっていただいて、そのままずんずんずんずん進んでいただきますと、右側に新幹線の高架が出てきます。そして、その高架と一緒に並んで歩いていただきます。で歩いていきますと、やがて左側に音羽公園という、市民公園が出てきます。で音羽公園をそのままパスしていただいて、ずんずんずん進んでいただくと、数十メーター行ったところで左側にシャンブル博多第2がございます。そこに入っていただきまして201号です。エレベーターもございます。どうぞ皆さんお集まりいただきたいと思っております。本当にね、まあ、いろんな企画今回も考えてやっていこうと思ってますし、何よりこの QIC の放送1500回記念ということになっておりますんで、そこら辺も賑やかにやっていこうと思っております。どうぞ、福岡に皆さんお集まりいただきたいと思います。それと、10月の25日土曜日になりますが、この日、大阪の箕面という箕面市で、イベントがございます。箕面福祉フェスというのがございます。こちらは第3回となっておりまして、まあその箕面市を中心とした福祉関連の事業所であるとか、そういう団体などが、参加をいたしまして、それぞれのまあそのブースで、出店を構えたり、あるいはそのいろんな、そうですね、手のこうマッサージとかですね、なんかこう、いろんなその、病気のあるいはその福祉にまつわる、アドバイスをするブースであったり、いろいろあります。そしてキッチンカーも何台かやってきまして、非常に賑やかな、イベントになります。こちらの方ですね、どうぞ来ていただきたいと思っております。まあ詳しくはまた告知の方を出すと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これ阪急の箕面線の桜井って駅からすぐ、もう歩いてすぐのところの公園でやりますので。で、これ朝から夕方ぐらいまでやってまして、で、ここの会場での音響だとか、そこら辺は、こちら IBB が、まあ、やらせていただくということになっております。もう、過去2回、私と前島くんで、担当しておりまして、今回も、行くことにしております。どうぞ お近くの方、箕面に、お越しいただければと思っております。10月の25日土曜日です。というところでございまして、今熊本はしばらく強い雨が続いたりしましたけど、どうですか今は。
いや、今は落ち着いてますよ。
はい、まあ熊本の場合慣れてるっちゅうかね、まあしょっちゅうその線状降水帯なんだったらもう毎年のことだからね、そのまあ まあ、今年の場合はかなりその内水氾濫だとかが起きて街中で結構な被害が出ましたんで、いつもの年とはちょっと違うだろうなと思いますけど、実際には今どうですか、もうだいぶ日常が取り戻されているような状況ですか。
だと思うんですけど、多分、ちょっとわからないですね、ちょっとそっち側の。
なるほど。ということでございまして、まあ、まだね、これから秋雨前線が活発化活性化してくる時期でありますんで、どうぞ皆さんお気をつけいただきたいと思います。であと、まあ、今年台風がの上陸が非常に少ないですけれど、まだまだ台風が発生するその可能性まだありますんで、台風とその秋雨前線の影響で、大雨、とかっていうことも十分に予想されますんで、本当に皆さんお気をつけいただきたいと思っております。さあ、QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、もう9月も真ん中ということで、まあね、福岡のそのミーティングまでもうなんだかんだで2ヶ月を切っているわけであります。本当にね、あっという間で来ますね。で、まあ、熊本も少しは涼しくな、まあ、涼しいかどうか別としてだいぶ気温も落ち着いてきてる。今日は天気はどうなんですか、日は出てるんですか。
今は曇ってます、
ね、曇りで、まだね、まあ、しばらくはまだ真夏日が続くんじゃないかなと思いますけれども、まあ、私らもその11月には久しぶりに、九州に入るという予定になっております。繰り返し申し上げますが、この福岡の QIC ミーティングキャラバン2025福岡11月8日であります。多分行きますよっていうようなお知らせもちらりほらりいただいております。どうぞ皆さん本当にね、たくさんの皆さんに集まっていただいて楽しいひとときにしていただきたいと思っております。久しぶりの九州での、収録ということになります。ということでございまして、まあ今日は前島くんがあれなんですよ、出張でいないもんですからね、もうミッドナイト前島は、おととい収録が終わっていて、で、今日は録画したものを流すんですけどね、で、このあと IBB ジャーナルサタデー、今日はその IBB ジャーナルサタデーだけで済むんで大ブラクです。というわけで、今日はこの辺で、お相手は榎木田信也門と、そして IBB 九州は
平上優子でした。
それではごきげんよう、さようなら。